リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義孝です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。9月です。9月は防災月間として、各地で様々な訓練やイベントが行われています。もしもの時のために、ラジオもぜひ防災ツールの一つとして備えてみてはいかがでしょうか。備えあれば憂いなし、京都三条から出会いの西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第84回ゲストは前方立寺松浦光照王様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、前方立寺のご紹介をお願いできますか。
はい。前方立寺は京都八幡市にございます。八幡市は、その名前の通り、石清水八幡宮を中心として、発展してきた町です。桂川、宇治川、木津川の、3つの川が集まる、三川合流の地でございます。京都、奈良、そして大阪にも近く、交通の要所でございまして、いろんな文化が集まって発展してきた町でございます。前方立寺は石清水八幡宮の東側のふもとにございまして、前方立寺の周りにはですね、古くからの社寺やあるいは古民家などがございます。そのような、歴史ある建物に、囲まれた中にございます。
はい、ありがとうございます。松浦さんは現在ご住職という立場なんですけれども、経歴などを交えてプロフィールご紹介お願いできますか。
はい。私はもともとは、京都市にございます三部寺の生まれでございまして、三部寺は宗派は立宗と申します。奈良の東照大寺を本山とする宗派でございまして、私その三部寺でですね、生まれ育ちまして、10歳の時に、奈良の東照大寺で、得度 お坊さんになりましてですね。
あ、そうなんです
か。はい。もう10歳の時からですね、父からもうお前も僧侶だからということでですね、学校から帰ったらランドセルを置いてですね、衣に着替えて、檀家参りをするというようなことをもう小学生の頃からしておりまして、そして、今から16年前に、ご縁がございまして、同じ立宗の、前方立寺の住職に就任したというようなことでございます。
そうなんですね。10歳からお父さんについて。
いえいえ、もうはい、もう一人で、はい、檀家参りに行っておりまして、はい、それをもう周りの方々のもう理解と手助けがあってのことだと思うんですけれども、はい。
一般的なその月参りとか。
あ、そうですね。はい、月参り、法事、日曜日、土日になれば法事にも出ておりましたし、はい。それが当たり前だというふうに、子供心に思っておりまして、はい、もう少しもその嫌だとか、はい、国を思うというような、もうそういうような思うまでもなくですね、そういうものだというふうに、 育っておりました、はい、
そうなんですね。そして今のお寺へ来られて16年ということで、
はい、
もうご住職という立場で、
そうです、はい、住職という立場で善法律に参りました。
ああそうですか、はい、結構、まあ、16年ということなんですけれども、この16年間はどんな感じだったんでしょうかね。
そうですね、初めのうちはもうわからないことばかりでしたですけれども、まあ、いろんな方々のご助言をいただき、日々のですね、法務を務めておりました。また、本堂などが大変傷んでおりましたので、
はい、
もう、いろんな箇所の修復も、この16年間手掛けました。
そうなんですね、はい、立法律寺 のご住職というお立場なんですけれども、一方で東照大寺の方でもお役を持たれて、
そうですね、
お勤めされていると、
はい、東照大寺の執事も大口で使っておりまして、
はい、
まあ、次に、何度かは東照大寺の方へ、出向いて、東照大寺でも法務を務めております。
奈良の方へ行かれてという、
はい、そうですね、
ですね、はい、まあ、やっぱり奈良と京都というのはこうかなりなんていうんですか、作法といいますか、こう違いという
、いえ、まあ、奈良もね同じく、まあ、古い、町でございます、まあ、特にこの八幡はですね、
はい、
先ほど申しましたように京都と奈良に挟まれた町でございますので ね、はい、ですから特にその違和感というのはございませんですね。
ね、
はい、
三線合流する本当に要所といいますか、
はい、
貴重な場所ですね。春は桜が綺麗ですしね。
そうですね、はい、瀬割堤と申しまして、桜の名所もございます。また善法律寺はもみじのお寺でございまして、秋にもなればたくさんの方がお寺にお越しいただいております
ということですね、はい、ありがとうございます、それではですね、連邦律寺についてさらにちょっと詳しくいろいろとお尋ねしたいと思うんですけれども、階段が鎌倉時代というふうに聞いてるんですけれども、はい、そのあたりからご紹介をお願いできますかね。
は
い、
善法律寺の創建はですね、
はい、
まあ、鎌倉時代に、まあ、岩清水八幡行の、はい、建業でありました善法寺宮教がですね、
はい、
奈良の東大寺から実相上人お坊さんをですね招きまして、その宮教の邸宅をですね、まあ、お寺としたっていうのが始まりなんですね、
はい、
ですから今はですね、田中家、田中さんがですね、はい、代々岩清水八幡宮の宮司をお務めでいらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、かつては善法寺という家もですねございまして、はい、その田中家と善法寺家が交代でですね、今で言います宮司にあたるその兼業をですね、務めておったんですね。でその善法寺系の菩提寺が善法律寺であるわけなんです。ですから神官でありながら菩提寺があるという、だから家も神仏集合の家柄だったんですね。
神仏集合だったんですね、
はいはい、岩清水八幡宮さんは、
はい、
かつては岩清水八幡宮寺とも呼ばれた神仏集合のお寺でもあったわけなんです、はい、
八幡宮寺と言われてたのいつくらい、
もうそれはもうもうかなり江戸時代以前の話なんですけれども、
ね、
はいはい、
そういうことでずっとこう来られてるということなんですよね、はい、うん、まあ、奈良の東照大寺も、まあ、執事されてるということなんですけれども、その辺ではやっぱりかなりこうなんていうんですか、お寺のこう違いというのは感じられること多いんでしょうかね。
お寺の違いといいますか、 どうでしょうね。それほどの、はい、はい、違いというのはもちろん、まあ、お寺の、ね、大きさもそれは違いますけれども、まあね、はいはい、まあ、一生懸命勤めさせていただいております
ということですね。はい、はいはい、ありがとうございます。それでは、ここでお話の途中なんでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは前方立寺松浦光昭様です。後半もお話を伺ってまいります。 先ほど前方立寺の、まあ、創建鎌倉時代からいろいろとちょっとお話をいただいたんですけれども、その辺をもう少し詳しくさらにお話伺うことできるでしょうか。
あ、そうですね、はい、はい、あと、まあ、付け加えることはですね、その創建、発願したですね、前方寺宮清の、はい、孫である、通世ですね、はい、道清のその娘よし子さんという方がですね、うん、2代足利将軍よし明に嫁いで、あの三代将軍義満のお母さんに、なったんです。でそのご縁で足利家ともあのお寺あのご縁ができまして、はい、まあ、歴代の足利将軍が何度も、まあ、参詣したというような、まあ、歴史がございます。でまたその義子さんがですねお好きだったもみじを、まあ、たくさん、はい、寄進されまして、まあ、現在でもそのもみじがございます。まあ、もみじ寺とも呼ばれるようになりまして、
そうですね、う
ん、まあ、先ほど冒頭に申しましたように、秋にはたくさんの方がもみじを目でに、うん、あのお参りいただくと、うん、いただいておるということでございます、
うん、その寄進されたその時代からもみじ寺というふうにこう言われ続けてきたわけですかね。
そうですね、まあ、はっきりとした記録というのはね、ございませんですけれども、まあ、
その当時からもみじが
たくさん、
はい、
あったということですね。はい、
はい、本堂の方は江戸時代に前期に建立、
はい、そうですね、はい、本堂は江戸時代前期の建立でございまして、石清水八幡宮の社殿の材料を使ってですね、まあ、建てられたと伝えております。で本堂の周りの高欄でありますとか、しとみど、まあ、あるいはご本尊お祭りしているのを高見蔵と呼ばれましてですね、
高見蔵、
はい、いわゆる神仏集合の、あの作りを本堂しているんですね、
はい、
でまあ、大変珍しいということで、京都風の指定文化財に指定されてございます。でまたあの本堂にはですね、まあ、ご本尊の八幡大菩薩像でありますとか、
はい、
あるいは不動明愛染明などのですね、仏様、まあ、仏像ですね、うん、お祭りしてございます。
仏像、あと絵画とかも、
そうですね、はい、あの絵画は雁窟のですね、
はい、
クジャクズ屏風っていうのもございますし、はい、また創業八幡神像のですね、まあ、掛け軸、はい、などがですね、ございます。はい、
これらもやっぱり貴重な文化財として指定を受けてるという、そうですね、
は
い、
絵画などは八幡市の指定文化財に指定されてございます。
そういうことなんですね、はい、はい、ありがとうございます。今ご紹介ありました、まあ、文化財の数々なんですけれども、はい、この維持管理についてちょっとお尋ねしたいと思うんですが、大変だと思うんですが、
そうですね、
いかがでしょうか。
はい、はい、まあ、これもあの先ほど申しましたですけれども、まあ、私が前方に参りましたもう当初はですね、はい、まあ、本堂が大変傷んでおりまして、もう本堂の屋根の雨漏りもですね、まあ、しておるような、
はい、
状況でございまして、まあ、あの幸いも京都府の指定文化財に指定されておりましたので、まあ、はい、京都府さんの、まあ、ご援助もいただいて、
うん、
まあ、本堂の屋根を直し、
うん、
また仕留め戸も周りを囲むですね、本堂周りを囲む仕留め戸も大変傷んでおりました、
はい、
まあ、これも、まあ、同じくあのご援助をいただいて、もうこの16年の間にですね、うんうん、まあ、修復を進めました、
うんうんうん、この16年間で修復をされ、
そうですね、もう少しずつですけれども、ものの、はい、はい、収縮を進めましたですけどもね、
はい、
しかしまあ、これはもう今後もですね、やはりまあ形あるものはですね、もうどうしてもこう傷んでいくのはもうこれはやむをえんことですから、まあ、今後も維持管理は続けていかなければならないだろうな、あるいは修復ですね、続けていた、ね、いかなければならないなというふうに思っております。
これからの維持管理が大変なところですよ ね、
そうですね、はい、
こういったところではやっぱり自治体とか国のそう予算補助といいますか、ある程度はこう、
そうですね、ご援助を、まあ、いただきますし、
できるわけですか、
はい、まあ、あとは、まあ、まあ、お寺からもですね、支出をして、ということですね、
いうことですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、非常にあの大切なことだというふうに思います。あとですね、まあ、インバウンドの影響で、京都へも、まあ、多くの観光客が、ね、舞い戻ってきてると思うんですけれども、そのあたりでは前方律寺さんの方はいかがでしょうかね。
そうですね、あの八幡市は、まあ、あの京都の、まあ、南部にございますので、まあ、京都市さんのようにですね、まあ、インバウンドの方がお越しになるということは、まあ、なかなかないんでございますけれども、それでもあのコロナ禍においてはですね、八幡市にですねお越しの方は、うん、あの少なくなりました、うん、あ、まあ、しかしようやくこのコロナ禍が明けてですね、八幡市にお越しになる方も、徐々に、まあ、戻りつつあるかなというふうに思っております、
うん、まだ中心部からすると徐々に戻りつつあるというふうなところですかね。
そうですね、まだゆっくり、
ゆっくりということですか。やっぱ交通の関係ですかね、
はい、うん、そうですね、あの交通はね、うん、あの車も、うん、あの電車は京阪電車がありますし、
うん、
高速道路もですね、うん、第二京阪、うん、京奈和道も、まあ、充実はしておるんですけれども、
はい、
なかなか、あ、京都市内のようには皆さん足を運ぶっていうのがですね、うん、難しいのかなというふうにも思っていますね。
八幡市って人口ってどれぐらいいらっしゃる？
大体7万人ぐらいの、
7万人ぐらいですか、
町ですね、
はい、そうなんですね、はい、分かりました。あとですね、まあ、四季の行事といいますか、年間通じての行事であってたり、あるいは当面直近では、まあ、こんな、まあ、まあ取り組みといいますか、はい、イベントといいますか、はい、なんかもしあればご紹介をいただければと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、で、あの前方律寺はですね、あの本堂の一般公開というのは、あの以前はしておりませんでした。で2016年にですね、
はい、
八幡市さん、それから八幡市観光協会さん、
はい、
それからボランティアガイドさんのですね、まあ、ご協力を得てですね、2016年から11月のですね、紅葉の時期に、まあ、2日間だけですけれども、あの一般公開をするようになりました、まあ、それにあたってはですね、前方律寺だけではなしに、八幡市の社寺さんも同時にですね、
はい、
公開をしようというような取り組みをですね、
はい、
ずっと毎年続けておりまして、
されてるわけですね、
はい、今年もですね、
はい、
11月の23日土曜日祝日ですね、
はい、
それから翌日24日日曜日のこの2日間、
はい、
八幡市さんの八幡市のですね、
はい、
社寺で、いろんな文化財、の公開が行われるということです。
はい、
そして、
はい、
でその2日間に前方律寺もですね、本堂の一般公開をあの予定しております。
されること、 ということなんですね、はい、今日はですね、昨年 の、 チラシパンフレットなんですけど、お持ちをいただきました、はい、こんな感じです。日にちが違いますが、11月の23から24、秋の文化財の一斉公開ということで、今年も秋に取り組まれるようです。楽しみですね。それと合わせて紅葉のライトアップも。
そうですね、はい、はい、それは2018年からですね。
2018年から
八幡市商工会さんといいましてですね、はい、まあ、地元の、企業団体のですね、はい、集まりの会なんですけれども、はい、その商工会さんの主催ご協力でですね、はい、もう初めてこの2018年に、境内のライトアップをいたしまして、まあ、それから毎年、この同じ、この文化財の一斉公開に合わせてですね、
その、はい、
その夜にですね、はい、ライトアップをいたします、
はい、ということは11月の23、
はい、23、24の午後のですね、はい、5時半から、はい、8時まで、境内紅葉ライトアップをしております、はい、
いいですね、はい、幻想的な雰囲気になっていくんですかね、
は
い、
もう境内も無料で、はい、開放をしておりますので、はい、どうぞお気軽にお越しいただいたらと思います、
はい、ぜひ行かせていただきたいと思います、はい、思います、お話がつきませんが、時間が迫ってきました、この番組では結びにお越しいただいたゲストの方に未来へつなぐメッセージをお願いをしております、先ほど書いていただきましたこちらです。
和を広めようと書かせていただきました、
はい、
和はですね、聖徳太子が17条憲法を定めるときに和をもって尊しとなすというふうにおっしゃいました。やはりその平和、みんな仲良くしよう。そして和は大和にも通じます。日本の文化を広めていこうということですね。この番組もそうですけれどもね、まあ、日本の文化、文化財を守って、それを継承、そして広めていこうという思いもこれに込めさせていただきました。
はい、ありがとうございます。和を広めよう、はい、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは前方立寺松村光照様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は9月の22日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。それではまたお会いいたしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。